情報プラザ八尾、毎月第3木曜日は健康万歳。八尾市立病院の先生方や職員の方にご出演いただき、お話を伺っていきます。今回の担当は新谷久美子です。さあ、今回ご登場いただきますのは、八尾市立病院副院長でいらっしゃいます星田史郎先生です。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
ではまず先生のご経歴を教えていただけますでしょうか。
はい、私は大阪大学を卒業した後、大阪大学で、研修をしまして、桜橋の渡辺病院というところで、循環器内科医としての研修をしました。その後大学病院で、ずっと10年以上ですか、臨床と研究と教育と、そういうところをさせていただいて、で平成、9年に、外の病院といいますか、大阪労災病院という別の病院に移りまして、そこで、また臨床といいますか、患者さんのいろんな病態を見た上で、平成14年からこの八尾市立病院の副院長として、勤務をしています。ですから、八尾に来させていただいて12年ぐらい経ってるかなというふうに思います。
そうなんですね。12年前に来られた時と比べて、今の八尾市立病院、どのような変化がありましたでしょうか。
皆さん聞いてらっしゃる方はお分かりかどうかですけども、12年前と言いますと古い病院の時代なんですね。新病院ができて、10年目と言いますかになってるかと思いますが、現時点9年10年ですけども、その前の、新病院が建つ2年ぐらい前に来てますので、もうその時は、皆さんも行かれたと思いますが、旧病院の非常に雰囲気のあるところで、皆さんその時の仲間と一緒に、診療をしていました。といってもすぐ来てからは2年後の新病院の開設に向けて非常に忙しい時期で、新病院開院に向けて、夜遅くまで、仕事をしたことをよく覚えています。新病院になってからは最初はいろいろ大変だったんですけども、やっとこの10年近く経って、軌道に乗って、少しでも皆さんのお役に立てているかなというふうに思っています。
はい、ありがとうございます。星田先生がお医者さんになられたのは、何年前ぐらいになるんですか。
多分35年ぐらい前じゃないかなと思うんです。
そうなんですね。
もう昔々の話になりますので、今の、研修医って言いますかね、体制とはもう全然違う、古い、体制での時に、卒業しまして、もう30数年というレベルだと思います。
はい、そうなんですね。はい、古い体制とおっしゃいましたけれども、何かこう今は随分変わったところというのはあるんですかね。
これもなかなか一般の方には分かりにくいかもしれませんが、新研修医制度というのが数年前にできました。でその卒業してすぐには2年間は、初期臨床医として、初期研修医としてまずするということで、こういう制度というのは昔はなかったんですね。
なるほど。
ですから、この数年来はその制度にのっとって、新しい、ちょっと2年間のちょっと昔とは違う、研修をしていますね。我々の時代、最初卒業した時はもうすぐに、専門的なところもやってますので、1年ぐらいだけ今の研修医さんと同じような形でやってますけども、もう2年目ぐらいからはもう専門の仕事ばかりしていましたし、そういう点での、いろんな立場も違うし、あまりなんて言いますか、分かりにくい内容かもしれませんけども、医者としてはもう本当に全然違う形ですね。
そうなんですね。
はい、大阪大学の阪大病院にいる時も、研修医の先生をずっと教えてましたので、その時の1年目の先生とかね、そういう先生もよく、今はもう偉くなってる先生もたくさんおられるんですけども、ですけど、そういう先生と、今の先生はそれぞれ、教えられ方も違うので比較は難しくて、何がいいか悪いかはともかく、少なくとも少しでも臨床的に、つまり患者さんに役に立つような、研修医を育てるということがやっぱり重要視されているかなというふうに思いますね。
ありがとうございます。藤田先生、35年前にお医者さんになられたということですけれども、お医者さんを目指されたきっかけっていうのはどういったことがあったんでしょうか？
あんまり大きなきっかけって実はないんですね。
あ、そうなんですか。
はい、まあ、たまたまというところもあるかもしれませんね。うん、はい、まあ、別に元の家が医者であったわけではありませんが、まあ、周りに何人か医者がいましたので、まあ、これも一つかなという、そういう形ですね。はい、
星田先生、副院長先生でいらっしゃいますけれども、病院に通われる方って、副院長先生ってどんなお仕事されてるのかなって思われる方もいらっしゃるかなと思うんですが、どんなお仕事されてるかちょっとご紹介いただいてもよろしいですか？
はい、確かに馴染みが非常に薄い、今そういう職って言いますか、仕事かもしれませんね。まあ、私自身もちろん副院長という職を持ってますけども、はい、実際には週3回、循環器内科医としての、あるいは内科医としての外来をしてますので、当然そういう当然患者さんを見せていただく、まあ、それはもちろんこの病院での基本なんですけども、ただそれ以外に、まあ、副院長としての職としては、この病院をこう運営する、切り盛りする、まあ、もちろん院長が中心になってするわけですけども、その時に実際的な、いろんな委員会あるいは会議があります。まあ、そういうものを運営するあるいは進めることで、まあ、病院というのは成り立ってますので、そういうそのいろんなものの会議や委員会を、まあ、うまく運ぼうといいますか、機能させるといいますか、まあ、そのために、それぞれの委員会の委員長であるとか会議の議長であるとか、まあ、そういうものをしながら、この病院をより良くするにはどうしたらいいか、まあ、そういう時の話し合いをしています。まあ、ご存知の方も多いかもしれませんが、病院というのは人が実際に動いてできる仕事なんですね。まあ、労働集約型産業というも言いますけども、人がいないと何もできない。機械があっても人がいるからできます。またその人も決して病院が医者だけで動いてるわけではないんです。医者とともに、看護師さんもたくさん必要ですし、あるいはそれだけでは全然ダメで、検査技師さんもたくさん必要です。またそれだけでもダメで、事務の方がいろんな作業をしていただいて、それでやっと成り立つんですね。そういうそのいろんな職種の方が頑張っていただいて、総合力でやっと病院というのは成り立ちますから、そういう、たくさんの方の業務の方が合わさっていろんな会議をして、で一つのことあるいは全体のことをまとめ上げていく、そして病院の方向性を決める、まあ、そういうことがどうしても必要ですので、まあ、そういうところで、まあ、会議なり委員会というのはやっぱり必要で、またもちろん委員会が多いと会議が多いとろくな会社じゃないとかですね、一般的には言われています。まあ、そういうことは確かに事実だと思いますが、まあ、必要な会議を必要なレベルで数でやっていく、まあ、それが一つの副院長としての仕事かなというふうに思ってます。
なるほど。
はい、まあ、本当になかなかわからないところだと思いますし、
はい、
それはもうそれで仕方がないし、まあ、縁の下の力持ち的なところはやっぱり必要かなというふうには思いますね。はい、
ありがとうございます。星田先生は循環器内科の先生でいらっしゃるということでしたけれども、その循環器内科の先生になられたそのきっかけは、
これはもうそれぞれの人がやっぱりどの、ジャンルを選ぶかというのは自由ですよね。はい、医者の場合はどの、業種にどの、科に入ってもいいわけですが、また私自身はもう全身を見るということを基本的に考えてますし、内科系を基本的に考えてましたから、はい、まあ、当時、全身を見て内科でっていうのは、まあ、そんなにたくさんないというふうに自分では思ってたんですね。循環器内科医、まあ、心臓内科医なんですね基本的には、
はい、
ですから、まあ、心臓だったら全体が見れるだろうと、まあ、心臓止まっちゃったらおしまいだしなと、まあ、どうしてもそういう感覚もあって、心臓内科医イコール循環器内科医を目指したかなと、そういうふうに思います。
さあ、それではここからは、星田先生ご専門の循環器内科について伺っていきたいと思います。先生、循環器内科では主にどのような病気を見ていらっしゃるんでしょうか？
はい、 皆さん循環器内科という聞いた場合に、まあ、どういうふうに思われるかっていうのが我々は逆にわからないんですけども、うん、基本的には心臓の病気、うんうん、そして心臓からつながっている血管の病気、まあ、これらを見るのが循環器内科医なんですね、
はい、
で、まあ、心臓と言いましても心臓にもいろんな病気があります。例えば狭心症、心筋梗塞と言われるような、一般的には冠動脈疾患、うん、あるいは虚血性心疾患という名前をつけるんですけども、まあ、そういう病気のタイプ、あるいは心臓の肥大とか心肥大と言いますけども、うん、そういうものを扱うって言いますか、それを調べるとか、あるいは不整脈ですね、
うん、
いろんな不整脈、もう本当にたくさんの不整脈がありますので、そういう不整脈を調べて治療する、うん、そういうジャンル、それからあとは心不全ですね、まあ、今非常に多いです。特にこの季節、はい、冬場は非常に多いんですね。
そうなんですか。
でこの、まあ、今もたくさんの方が入院されて治療していますが、うん、心不全というのはもう非常にこれからどんどんどんどん増える病気です、
うん、
でまた予後といいまして、その方が、ずっとこう生命として、まあ、長られるかどうか、予後といいますけどもね、うん、生命予後が長いかどうかというのは非常に重要なんですが、まあ、がんと同じぐらい、あるいはがんより悪いと言われています。それぐらい、まあ、心不全になっちゃうと、まあ、残念ながらあまり良くない経過をたどる人が比較的多い、まあ、そういう病気なんですね。ですからそういうその心臓の病気の中で、まあ、心不全や不整脈、まあ、そういうものも非常に多いですし、まあ、どうしても心筋梗塞、急性心筋梗塞で、まあ、急にお亡くなりになるとかですね、まあ、そういう病気に対しても循環器内科医として、うん、まあ、心臓の内科医として見ているわけですね、
うんうん、
まあ、もちろんその心不全とか不整脈はその狭心症や心筋梗塞に伴って起こる場合もありますし、肥大心といいまして心臓が肥大することで、うん、いろんな病気を出すこともあります、
うん、
まあ、それらは例えば高血圧症でそれのために心臓が肥大をしてそれがいろんな不整脈を起こすとか、あるいは心不全を起こす、まあ、こういうことがよくありますので、まあ、基本的にはそういうものを中心に見ています。ただ実際にはそれ以外にも先ほど言いましたように心臓は血管で全身とつながってますので、
はい、
血管の病気が結構あるんですね。
うん、
例えば最近多いんですと足の動脈のところが動脈硬化を起こして、まあ、血液の流れ悪くなる、まあ、そういう閉塞性動脈硬化症という名前がつくんですけども、
うん、
そういう場合で、まあ、長く歩いてると足が痛くなって歩けなくなる、
うんうん、
まあ、そういう人がもう結構多いですし、 あるいは腎臓のところの動脈に動脈硬化を起こして腎臓の動脈狭窄症といいますけども、うん、そうすることで血圧も上がるし腎臓も悪くなるし、あるいは心臓の肥大もきたす、まあ、そういうふうな腎臓の動脈というつまり動脈のあちこちに影響がきますので、
うん、
そういう病気も見てます。あるいは肺動脈ですね、
うん、
肺の動脈にもこう病気がありまして、まあ、一番怖いのはそこに血栓症、血の塊ができる病気です、うん、そういう病気の場合は本当に命に別状することも多い疾患といいますか病気ですので、
うん、
そういうのが起こった場合は本当に早く治療しないと問題になります、
うん、
そういう肺動脈における、まあ、血液の流れを邪魔するものですね、
うん、
まあ、そういうのがそういう病気を主に見てますので、例えば先ほど言いました足の動脈の血液が流れが悪くなる、あるいは腎臓の動脈の流れが悪くなる、
うん、
あるいは先ほど言った肺動脈ですね、そういうところの動脈の流れが悪くなるというそういう動脈系の病気をの流れが悪くなるのを見ていますね、
うん、
まあ、頭の場合は頭にももちろん血管があってそこに動脈の血液の流れが悪くなる病気がありますが、はい、頭の場合はどっちかというと神経内科、
うん、
あるいは脳循環内科といいますけども、まあ、そういう別の科がありますのでそちらの方に関してはいくら血管の血液の流れるが悪くなる病気ですけどもそっちの方で見ていただくという形にはなりますね。 あと動脈系以外も静脈系ですね、
はい、
まあ、今多いのは足の、 静脈血栓症ですね、うん、まあ、昔ならばロングフライト症候群っていうのは、まあ、飛行機に長く乗ってると起こりやすいですね、うん、まあ、昔はエコノミー症候群とも言われましたけども、よく地震ですね、大災害の地震の時に寝るところがないので車で寝ちゃうと、でそうすると車で座ったまま寝ちゃうと足に静脈血栓ができる、できやすいんですね。この前の大地震の時も問題になりましたけども、うん、まあ、そういう時にやっぱり静脈の血栓症、血液の流れが悪くなって、そして血栓症が、その血栓は、まあ、ほっときますとやっぱり足が腫れたりとかいうだけではなくて、うん、肺の動脈の方にこう肺の動脈を詰めてしまう、血液の流れが悪くなる、肺塞栓症って言いますけども、まあ、そういう怖い病気を誘発しうるので、まあ、そういう点では今非常に多い病気の一つで、かつ手術した後なんかもよくあるんですね、
うん、
比較的、健康な方で、まあ、手術は必要だったので手術をしましたと、うん、手術をした後どうしても、長く横になってないといけない、つまりすぐ起きてトイレに行ったりですね、そういうことができない、まあ、そういう手術も当然あります、
うん、
そうすると横になった状態が続くと足に静脈血栓ができやすくなって、で動いた途端、動くというのはリハビリでね、動いた途端に肺動脈が詰まってしまって大変なことになるとかですね、まあ、そういう病気もあります。ですからそういう、どっちかというと、まあ、心臓循環器内科というのは心臓そのもののいくつかある病気を見る、プラス心臓とつながっている血管、動脈系あるいは静脈系のそれぞれの血液の流れが悪くなった状態をなんとかカバーする、治療する、まあ、そういう病が循環器内科の一応の範囲内かなというふうに思ってます。
なるほど、本当に全身の血管を見てられるということですね。今言っていただいたような病気なんですけれども、原因といったら主にどんなことが考えられるでしょうか。
はい、基本的には動脈硬化なんですね、
はい、
で動脈硬化の原因は基本的には生活習慣、まあ、例えば少し前ですとメタボリック症候群と言われた、そういう内容のものが危険因子が大きな役割を果たしていると、まあ、そういうふうに言われています、まあ、糖尿病、高血圧、それから脂質異常症ですね、一般にはコレステロールが高いという方がですね、まあ、そういう、あとはタバコとか、まあ、そういうものに関して、動脈硬化というのが起こりやすくなって、うん、それがどこに起こるかによって病気が名前が違うわけですね。
なるほど、うん、
例えば心臓の栄養動脈である冠動脈、冠動脈と書きますけども、はい、そこにその動脈硬化が起これば心筋梗塞、うん、あるいは狭心症になります、
はい、
で足の動脈に起これば、それは先ほど言いました足の血液の流れが悪くなって閉塞性の動脈硬化症という言葉になりますし、例えば大動脈というところに強く動脈硬化が起こりますと、お腹の動脈瘤ですね、お腹とかね胸にもできますけども、動脈瘤という、はい、そういう病気にもつながることになります、まあ、だからどこに起こる、どこのが一番強く起こるかによって名前が変わってくるということだと考えてください。
なるほど、分かりました。じゃあ予防法といったらやはり生活習慣を見直すのが一番でしょうか。
はい、もう本当にその通りで、まあ、いろんな病気に対して薬はたくさんあるんですね、もちろん必要な人には当然そういうものを飲んでいただかないといけないんですが、実際問題はやはりその前にやっぱり生活習慣、特に体重の管理であるとか、運動であるとか、あるいは食事の内容であるとか、まあ、これが基本ですので、なかなか大変なんですけども、口で言うのは簡単で実際するのは大変なんですけども、これはぜひともそれぞれ心当たりのある方はやはり肝に銘じてやっぱり考えていただきたい、
うん、
まあ、我々としてはどうしようもない場合に、まあ、薬でもって、まあ、頼ってしまう、どうしてもその少しでも良くなってほしいと思いますので、例えば血圧が高い時は血圧を下げる薬を使う、コレステロールの高い、悪玉コレステロールの高い人にはコレステロールを下げるように薬を使うですね。糖尿病の人にも今たくさんの実は糖尿病の患者さんどんどん増えてますから、 まあ、それに、まあ、薬も実はたくさん増えてます。
そう
なんですね。ものすごく増えてきました。まあ、それはこんだけ患者さんも多いもんですから、まあ、薬が増えるわけですけども、まあ、そういう薬でもって何とか血糖値を下げて、まあ、動脈硬化の病気を起こさない、あるいは進展させない、あるいは再発させない、まあ、そういうことをやっぱり、皆さんにも注意いただければというふうに思います。
はい、ありがとうございます。今のお話を、ね、聞いて、あ、私ちょっと引っかかるかななんてね、思われた方もいらっしゃるかも分かりませんが、ぜひ今日からちょっとでも生活習慣を見直していただくだけで変わりますよね、先生。
はい、はい、本当に大きな要素ですし、皆さんが少しずつやっていただくことで、いろんな面で、皆さんの体もそうですし、社会全体も非常に良くなるんじゃないかなというふうに思いますね。
はい、
ですから難しいことでもありますけども、ぜひともお願いをして、まあ、それでも難しいところは、まあ、こちらとしては少しでもお役に立てるように、お薬なり他の方法なりで、治療はしていきたいと、まあ、そのように思ってます。
はい、ありがとうございます。では今予防法や改善法などを教えていただきましたが、もしその、病気に、かかってしまった時に治療というのはどのように進んでいくんでしょうか。
はい、治療ももちろんどういう病気か、あるいはどういう、うん、なんて言いますか、状態かによって、うん、もちろんそれぞれ違うんですね。
はい、
例えば、狭心症、心筋梗塞の場合にはもう今は普通の治療になってますけども、冠動脈の造影検査という検査をして、うん、それで狭いところあるいは詰まってるところを確認をして、そしてそこを広げに行く、
うん、
細い針金のようなものを通してまず風船で広げて、その後今はステントという金属製のものでですね、一旦広げてもまた狭くなっちゃいますので、はい、そういう再狭窄というんですけど、そういうものを防ぐためにステントという金属製のものを入れて、うん、まあ、少しでも何て言いますか、さらに狭くならないように、うん、そういう治療をします。あ、まあ、そういう狭心症とか心筋梗塞は、まあ、今はもうスタンダードとなってますけども、うん、まあ、大体ある程度の病院だったらどこでもできますが、うん、まあ、心筋梗塞の場合は特に急性の心筋梗塞の場合はやっぱりできるだけ早くした方がいいんですね。
うん、
遅くなっちゃうと心筋梗塞というものが出来上がってしまうので、せっかくその治療しても効果がまあ少し、まあ、少なくなっちゃう、まあ、そういうことが当然ありますので、まあ、心筋梗塞っていう、まあ、強い胸の痛みの場合はやっぱりできるだけ早く我慢しないで、うん、救急車を呼んで、病院に来ていただいて治療をするということは考えてほしいんですが、まあ、なかなか胸の痛みといってもいろんな痛みがあります。
はい、
まあ、怖い病気、胸の痛みで怖い病気っていうのは、まあ、急性心筋梗塞と先ほど言いました動脈瘤なんですね。
うん、
まあ、そういうような病気でないのかどうかは実際、受診をしていただいていろんな検査をしないとわからないので、ご患者さんご本人ではちょっと無理かなというふうにまあ思います。
はい、ありがとうございます。やはり昔と比べて今は医療技術っていうのはかなり進歩していますでしょうか。
はい、心臓の方の分野としてはいろんな機械ですね、
はい、
そういうものが発達をしています。例えば10年前にはなかったような冠動脈の中を調べる検査、
うん、
細い 2-3 ミリの血管の動脈を管を入れて内視鏡的に調べるとか、 あるいはエコー的に調べるとか、
はい、
まあ、そういうような方法がもうだんだんと進歩してきました。そういう点では比較的体の中でも比較的早くこう進歩している領域なんですね。
なるほど。
ただそういう機会がないとなかなかできない、外から見ただけではわからないということですね。あとはまあいろんないい薬が出てきましたですね。最近では不整脈の中で心房細動という不整脈は実は非常に多いんですね。高齢者の方に多くて、年々お年をいけばいくほど増えます。でこの病気が困るのは一つは脳梗塞を起こしやすいからなんです。不整脈によって脳梗塞を起こす。有名な一般的によく言われているのは長嶋選手であるとか、
うん、
あるいは昔のサッカーの前般の監督のオシム監督さんとか、うん、まあ、そういうふうに、そういう不整脈から 脳梗塞を起こした方は実はたくさんおられるんです。
そうなんです
ね。ですから今そういうことが分かってますので、うん、その人たちにどうやったらその脳梗塞を予防できるのか、うん、ということになっていくと、じゃあどうしましょうということになって、今あの昔からワーファリンという特殊な薬はあったんですけども、なかなか、まあ、我々はずっと使ってるんですけども、一般的には使いづらい薬ではあるんですね、うん、あのドクターサイドから見ても使いづらいし、うん、患者サイドから見ても難しいという、うん、そういう点で難しいのがあったので、なんとかならないかということで、ずっと、まあ、いろんな薬品会社さんが検討して、やっとこの 1,2 年から新しいお薬が出てきたんですね。ですから、まあ、ドクターだけじゃなくて患者さんにも、まあ、使いやすい、ちょっとコストは高いんですけども、うん、使いやすいというのは飲みやすいし管理しやすい、
うん、
まあ、副作用もそんなに前の薬よりは多くないと、怖い副作用は少ないと、まあ、そういう薬がやっと出てきましたので、今はそれにがやっぱり主流になってますね、心房細動という患者さんの場合。ですから、まあ、皆さんの中で聞いてらっしゃる人の中にも、ひょっとしてそういう心房細動という不整脈で、まあ、その新しい薬飲んでるよという人も実はたくさんおられるかもしれません。
なるほど。
ただそういうお薬は非常に重要なお薬なので、一つはきちっと飲んでもらわないといけない。よく言われるんですけど、薬っていうのは副作用と作用と言いまして、
うん、
ある治療をするために目的のために飲んでいただきますが、ある面でその副作用が出る場合もありますし、あるいは飲まないことで出してるつもりでも、まあ、ご本人さんが何らかの都合で飲んでない時、人っていうのはやっぱり結構いらっしゃるんですね、実は。そうするときちっと飲んでるつもりで出してても、飲んでなかった場合に逆にそういういろんな問題点が出てくるということもあります。で、特に今さっき言いましたような心房細動という患者さんで新しい薬なんかは、やはりきちっと、多すぎても困るし少なすぎても困る、
うん、
きちっと飲んでいただかないと本当の意味で、まあ、何のために飲んでるか分からなくなっちゃうんですね、
うん、
まあ、別に今心房細動という病気の薬について言いましたけども、いろんな病気についても同じことが言えます、まあ、皆さんにお願いしたいのは、きちっとやっぱり考えて、出している薬ですので、やはりそれはもうどうでもいいやとか、あるいはまあ、ちょっとぐらいとか、まあ、いろいろ思う方もおられるようなんですが、うん、きちっと飲んでいただいた上で、それが本当に効いているのか、あるいは効いていないのか、あるいは効きすぎているのか、まあ、この辺は、まあ、きちっと評価をした上で、まあ、薬を変えるなり減らすなり、うん、まあ、自分でね変えてしまっちゃう人って結構いらっしゃるんですね。
そうなんですか。
そういう点ではもうなんか高校になったか、例えば血圧の薬でよくあるのは、うん、あ、血圧下がったからもういいやとかね、
あ、
そういうことはよくあります、
うん、
でその中で本当にやめざるを得ない、本当に下がりすぎて、まあ、それはやめて正解ですよねという人も中にはおられますけども、まあ、大部分の方はいやちょっとそれまずいんじゃないかなという、
うん、
まあ、そういう飲まれる方をする人もありますね、
うん、
まあ、我々としてはどんな薬もそうですけど、循環器系の薬って結構効く薬が多いんですね。効く薬といったらちょっと言葉は悪いんですけども、効果はしっかりと出ます、
うん、
ですからある面ではいいんですけど、飲まないと逆に困るという、うん、それから、まあ、もちろんもう一つ言えば効果があるということは副作用もあるんですね、
うん、
ですからそこは我々は薬の効果を見ながら、まあ、副作用が出てないかどうか、まあ、もう絶えずこれはチェックしてますね。そうしないと薬というのはやっぱり使っちゃいけないし、安心して飲んでもらえるように今やっていきたいと、まあ、それは日々思っています、
うん、はい、分かりました、ありがとうございます。もう先生がおっしゃった通り、病院で出していただいた薬は本当にもう風邪薬でもそうですけれども、きちんと、ね、飲んでいただきたいですよね、はい、ありがとうございます。さて、先ほど、循環器内科についていろいろとお話をいただきましたけれども、ここからは皆さんに向けて予防などのお話をしていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
今は皆さんが予防、病気の予防に対してですね、まあ、どれだけ興味を持っている、あるいは意識を持ってらっしゃるかは分からないんですが、やはり病気というのはやっぱりならないことが一番いいですし、うん、なっ ってしまった場合にもそれが再発するとか別の病気が起こらないようにする、まあ、そういうことがものすごく重要だと思うんですね。で今こう病院としてはどうしても病気になった方を見る、そして治療させていく、診断して治療する、まあ、これはもちろん中心なんですね。ですからこれはもちろんこれからもずっとやっていくわけなんですが、やはりそれ前に病気にならないようにするにはどうしたらいいか、まあ、そういうことっていうのが本当は一番重要かもしれないんですね。そういう中で、まあ、我々としてはいろんな市民健康講座といいまして、
はい、
年6回ぐらいですね、病院でしたり、あるいは市の本庁といいまして市庁舎でやったりとか、別々のところでやったりしてですね、まあ、いろんなジャンルのがんであるとか、まあ、がんを中心にもしてますけども、今年は整形外科の疾患病気とか、あるいは小児、あるいは産婦人科的な病気も、そういうのも含めていろんなジャンルの市民健康講座を今年も考えています、ですからそういう中で、まあ、皆さんが少しでもそういうことに参加していただいて、自分の健康あるいは家族の健康に関してですね、少しでも興味を深めていただきたい、まあ、そのように思っています、まあ、実際、当院の市民健康講座本当に毎回100人前後ぐらいですかね、もっと多く来ていただくこともあります。ただ大抵の場合はキャパシティといいまして入る人数枠が小さいもんですから、もう100人入るといっぱいなんですね、まあ、そういう点では場合によってはもう少し大きいところでやるべきなのかなとは思ってますが、まあ、本当に健康の関心を持ってらっしゃる人は結構多いですし、まあ、ご存知だと思いますがテレビの番組でも非常に多いんですね。だけどもテレビの番組というのはやはり一つのショーなので面白く作ってますので、なかなかそれがそのまま正しい場合と、まあ、そうじゃない場合も残念ながらあります。ですから、まあ、私どもとしてはそういう市民健康講座とかですね、まあ、いろんなものを通じて、まあ、皆さんが予防というものに対してより意識をですね強く持ってほしいなというふうには思ってるんですね。まあ、病院として予防という面ではですね、例えば教育入院なんですね、まあ、よくあるのは糖尿病の方の糖尿病の教育入院、まあ、入院していただいて自分で血糖を測定していただいて自分の状態を知ってもらう。で最近では特に糖尿病ですとですね、持続っていいますか、ずっと一日中の血糖の動きを調べる、そういう機械も入ってますので、それぞれの方が一日の中でどんな血糖が動きをしているのかを瞬時といいますか続けてですね、今までだと、ね、月1日に7回とかですね、まあ、そういうそれぞれ針を刺して調べるしかできなかったんですけども、今は絶えずお腹のところに針を刺すことで一日中の動きを絶えず後からすぐ分かるんですね。食事とともにどんだけ血糖が上がったか、そしてそれが夜中では逆に下がってしまう人もたくさんおられるんですね。まあ、そういうふうな形で自分の血糖を知ってもらうことで教育的にやっぱり自分の病気に向き合ってもらう。またまあ我々としては新しい試みとして、高血圧や動脈硬化のですね、特に治療困難な人あるいはそれに対してあまり現状がよくわからない方に教育的に、まあ、少しでも高血圧のことを知ってもらう、あるいはそういう方はどうしても動脈硬化の病気が多いもんですから、そういう動脈硬化的な検査ですね、まあ、それを、まあ、これは入院して、一遍検討しようかなと、まあ、今そういう試みもですね、病院としては今年一つの課題に挙げています、まあ、そういう教育的という、まあ、言葉が、まあ、教育というのは正しいかどうかちょっとあんまり良くない言葉かもしれませんが、皆さんが自主的に自分の病気を知っていただいて、よりその普段の生活に生かす、まあ、そういう形に、まあ、やはりするのがやっぱり一番いいんじゃないかなと。病院としても診断して治療するだけがじゃなくて、それも重要なんですけども、なんとか病気になってもらわないように、まあ、そういうような形を、当院としてもより、なんて言いますか、進めていきたいなと、まあ、そのように思ってます、
はい、はい、ありがとうございます、ね、ぜひ皆さんには市民健康講座年6回ですね、はい、あるということですし、こちらの方にもご参加いただきたいと思います。 情報プラザやお毎月第3木曜日は健康万歳お送りいたしました。今回ご登場いただきましたのは八尾市立病院副院長の星田志郎先生でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回の担当は新薬美子でした。